岡田さん。
何ですか、ソウルさん。
今回も、前回に引き続いて、犬郎さんがゲストとして、ご登場を遊ばしております。
地図の表記がやばいという話、
は
い。
あまりに例が豊富で、はい、今、犬郎さんのスマホのスクロールしてるとこ見たんですけど、あまりにいろんな例をサンプルしすぎていてですね。
そうですね。メモ帳に、無限に地名が載ってました。
こういう角度で、確かに一番日本のなんか、住所というか、そのね、ある種の部分になんか、一番切り込まれてる方なんじゃないかっていう気が、すごくしてましたね。それでいて、お住まいがあるとアメリカっていうのは、すごいですよ。だから、遠く、ふるさとは遠くにあると思うものってあるけど、アメリカにいてこれだけ日本のその、ニッチな住所に詳しい人ってないよねって断言できますね、これね。
サトルと岡田優の旅のラジオ。
まあでもアメリカ人にこれを伝えなきゃいけないっていうのが仕事なので。
ただクレイジーだみたいなね。4文字言葉できちゃいますよね。F ワードの。バカかみたいな。日本人バカかみたいなね。実際にちょっとだって、なんとかストリートでね、さっきもちょっと話しましたけどもね、4番のなんかね、ワシントンストリートとかで生きてる人にとっては、うんヘとか何人って名前みたいな感じですよね。
確かにね。前編の終わりの挨拶だけど、サワラ口とサワラローガの、なんでコンフューズするのかっていう説明
って、それチャイニーズレターが、ね、チャイニーズレターの成り立ちで、シンプリファイドレターとかね、コンプリケートレターとか言った
ら、いろはのローの方は、チャイニーズレターじゃなくて、これジャパニーズレターだ。
ジャパニーズレターのね、ジャパニーズコールドカタカナあれだ。
存在してるんだ。
何言ってんだ。お前ちょっと、スタップみたいな。オッケー。もういいよ、お前みたいな。
言葉の起源みたいな話になっちゃう。
でもそうだ、一つとか思いましたけど、それを、Google とか、特に私が、なんでしょう、英語圏でもないところとかよく旅するときに、やっぱり、そういう、地図アプリとか、アメリカ初の地図アプリとかそういうのってすごい重宝するところがあって、それやっぱり、読み替えでも適当にその英語名、アルファベティカルオーダーで、アルファベットでこう、ね、検索したらちゃんとこう出てきたりとかするわけですよね。だその中、へとか口問題というか、ログ地問題というか何というか、そういうのもアルファベットで、なんですかね、入れたら、プロナンシエーションの通りに入れたら、ちゃんと出てくるようになってるものなんでしょうか。
まあそうですね、やっぱり。そこは、いろいろ読みと表記の方っていうのは両方持ってたりしますし、まあ一般論としてね、あと最近は、検索全般に、やっぱ機械学習ベースのものもなってきてるので、ね、僕たち見てわかんない、見てわかんないじゃない見て、ほとんど一緒だけど、だったらこれ一緒でいいんじゃねっていうところに、一瞬またそっちに、回帰しつつあるみたいなのも、ありまして、厳密にね、ろうか口下でやったら、まあ、こけますけど、大体同じ見えてるからこれ同じもんだよねっていう。
だからたくさんの検索の、もうあんまりちょっと詳しくないですけど、検索のデータとかね、バーってこう取って、そうすると、自然的に正解に近いところにみんな行くから、まあ、それで、処理しようみたいな感じになるわけですか。なるほどね。それはいいね。
それにしてもね、そもそも違うところなのに同じ表記みたいなのはどうしようもなくて、はい、先ほどちょっと出ていた金沢市ですね。金沢市に、はい、これ読みも難しいんだよね。なんて名前だったかな。まあ、とにかく。
石川県、金沢。
石川県で、ひらがなの葉とカタカナの葉で、うん、表記間違いかと思いきや、はい、それが別々の土地を示している。
いい加減にしてくれよ。わかんないけど、なんですか、それ。
ねえ、いや、どういう経緯でこういうことになってそれを許したのかはわかんないけど、はい、それだけは許可しないでほしかった。
誰か許可しないやつがいるんだな。決済の反抗をしてるんだ。いいんじゃん、面白いじゃん。いいよ、みたいな感じで。酩酊状態で反抗したのかないけども、ご勘弁ありたいものですね。
まあ、この
あた
り基本は土地につけてる番号、名前なので、はいはいはい、まあ、登記が通ったら OK というところはあるんですよね。
それが正に正しいことになっちゃう。
正しいことになっちまう。
厳しいな。
いや
デイリーポータルとかで結構地図好きのライターの方とかいらっしゃって、地図の記事とかがたまに、西村さんとか書かれてますけど、ああいうのはなんかやっぱ、まあ、共感するというか。
もう、
この、ってるんですか
同じ、趣味嗜好の人間として、はい、そう。
ああ、だからやっぱり、
それ。
出会うべくして惹かれ合って、出会ってるのか。
刺さる。
ああ、そう。やっぱ、ね、業界の人が呼んでも
面白い、ね。いや、面白いですよね。やっぱりね。で、知らないところ多いんですよ、やはり。知ってるところであるあるっていうのも面白いですし、これマジかみたいなのも、たくさんありますね。
もしなんか、犬郎さんがデイリーポータルのライターだったら、こんな記事書いてみたいとかあります
まあ、この辺のネタには、 まあ、とどまるところ知らない。
はい。ずっと言ってるわけで、
課長が。
本業として。
ありますけど。
すごい。
まあ、あとはね、各地の、あの、土地の、による違いとかっていうのが面白くて、はい、例えばね、アメリカの方だと、はい、結構行き止まり多いんですよね。
ああ。
ね、あの、はいはいはい、バグレーシャットのご存知だと思うんですけど、はいはい、住宅街が、うんうん、あのデッドエンドになっているところとかが多くて、で、そうなるとデッドエンドなんだけど、向こうには、ちょっとだけ通れる道が通ってたりとかして、
ね、あるある。
地図に、あの、乗ってない道っていうのは意外とアメリカ住宅街には。
そうですね。獣道じゃないけれども、そうそうそう、なんかその人がとりあえず歩いてるから、そうそうそう、実質的にそこ通ってるみたいな。
はいはい、はい。
ありますね。
デッドエンド同士がこう、繋がって、歩道で接してるんだけど、うんうん、そこのところは、地図上は当然ながら行けないんだけど、はいはい、実際みんながそこを通って行ってる。
地図にない道。
地図にない道。
ワクワクしますね。そういうのを、なんか地図をお作りになってる方としてはどう捉えるんですか？やっぱりそれはたくさん人を通ってたら、公式のルートとして。
いや
ー、公式認定しちゃうのか。
そこ非常にグラデーションがあるところで、はい、例えば現地の地元の人にとっては、住んでる人はそこ通りたいんで、うん、通したいんですけど、うん、だからって抜け道として地図に
引
っ
張ったら、なるほど、観光客とかが。
そう、通られたら嫌だっていうところもあるんですよね。
すげー、クレーム来るのかわかんないけども、そのやめろって、これは俺たちだけの
秘密の道だ。クローズドな道であることが一番。
でも一旅行者として私がそういうの見つけたら逆にすごい嬉しくなります。だから地図アプリよりも。
ないけど、通れるやん。
そうそうそうそう。これは地図作った人も知らないんじゃないかと思ってたら、実は、それももう一周通った道で地図作る人は、それ分かってて、そこをわず
か乗せるか乗せない
かもしれないですね。なるほど。お釈迦様の手の上でなんか踊ってる孫悟空みたいですけど。
で、そこを、まあ、ね、中央の手段として、写真を、はい、航空写真を載せていては
、ああ、そうかそうか、ま、今はもう、何でもあれなの、
見えますからね。うん、そこの判断はお任せします。
なるほどね。
いうのは、まあ、だって事実だからしょうがない。
そういうことか、うん。アメリカだとそうなのか。でも、聞いたことあるのは、私、例えば韓国とかだと、うん、確か写真とか、ああいうなんかデータを国の政策としてあんまりアメリカとか他の国に渡してなかったり確かするって話があって、うん、ね、乗り換えやんないとかそういうのもなんか頼れないんですよ、やっぱり。韓国オリジナルのところはいけるけれども。
そういうのあるってね、やっぱそのあたりがかなりやり方も違うので、本当に各国に全然違う地図体験があるっていう。
それはすげえな。
だからいろいろ行ってみたいなっていうのは思いますね。
なるほど、なるほど、なるほど。だそれ、前半の方でその国の担当というか出身国が一応それなりのアロケーションというか分かれてるって言いましたけど、結構マイナーな国、小さい国とか、例えば、なんですかね、ベリーズとか、なんか。
いやー、さすがに、要するに人がいらっしゃ、従業員がいないということはあるので、
掛け持ちで。
そういう時には、まあ本当に、ね、あいつに毎回聞くしかないみたいな。まあ、
セント・クリストファー・ネイビスなら俺みたいな。どれぐらいあるかわかんないけど。
まあなんか担当立ててるわけではなかったりしますね。
あ、え？どういうことですか？じゃあもうファーストカム、ファーストサーブなんですか？
あ、いやいや、本当にその専用の人間が、役割としているっていうふう
では
ないかも。
だ水戸の大地みたいになったらそれずんどんやっていこうみたいな。まあ、水戸の大地もないのか分からないけど、もう世界的なね、企業で、そんな世界中のアプリ作ってたら、まだやってない国ってのはないんですかね、分からないけど。
いやー、そこも各国の事情で、やっぱり難しい国だとか。
北朝鮮とか難しいですよね。地図ね、あんまりなんか。
で、やっぱり地図のデータが揃ってる国っていうのは、それなりに、
発展してる。
発展した国なんですよね。それ作ること自体がまだ途上、途上だったりする国がたくさんあって、はい、まあそういうところのためにオープンストリートマップっていう、オープンソースで地図を作ろうっていうプロジェクトがあって。
ああ、でもそれは確かに、エンバーキングカントリーというか、
あれはでも本当価値のあるね、取り組みで、
はい、
で特に普段地図なくてもいいんだけど、うんうん、災害が起こったりとかして、そうすると、ね、車
は
乗らなきゃいけないのに。
それが間違ってたらだって本当に一気に
変わる
ら
しいから。なので、いろいろ災害が起こると、はい、クライシスマッピングって言って、そこの、はい、地域のところをちょっと整備されてなかったら、作ろうっていうような活動もあるんですね。
ああ、公の発想ですね。素晴らしいですね。
いや、本当素晴らしいですよ。でも、そうやって全然まだ整備されてないところっていうのも、やっぱり世の中にはあるんだなと、まあ、行ってみてみたいなっていうね。
ワクワクする。やっぱ、ワクワクするかどうかっていうのは適正なんですかね。
適正ですかね。
どの辺の地域がこう、整備されてなさそうな印象
とか、
う
ん。私も気になる、それ。
まあ、やっぱりアジア、アフリカあたり。
アフリカ。
うん。
いいっすね。
でしょうね。
アジアもなんですか？
アジアも場所によ
りますね。奥松あたり？わかんないけども。
奥松あたりとか。まあ、僕もね、全然全て見て把握してるわけじゃないから。
ミャンマーの口とかそういう。
ミャンマーの口ね。
まあ、地図作った後、メンテがいるじゃないですか。道変わったりするので。ずっ とやり続けなきゃいけないってなると、そこまでは手が回りませんとかは、うん、たくさんありますね。
僕もやっぱりそこがワクワクしますね。僕もウィーンに住んでた時とか、そのユーゴスラビアとか西アフリカとか行くんですけど、やっぱり道は大体正しくても、そこに撮ってるバスの情報とか全然もう現地ファーストなんで、やっぱ全然違うんですよ。ないよ、それもうなくなっちゃったよみたいな感じ。だからそこで自分でそこはちょっとね、汗かいて見つけていくしかない。誰を信じられるのか分かんないんだけど、みたいな。しばらく歩いていくとなんとなく乗り合いタクシーがここいつも通るらしいとか、そういうの得ていくっていうのは RPG 的に楽しさがありますけども。そうかそうか。だからそういうなんか、どうしても現地に行かないと分かんないっていうのはある
し、ね。そして現地で回ればまあ、それでいいや、みたいなね。そう仕組みになってること多いですよね。
そう。
地図データってこうどんどん更新していく中で、バージョン管理というかこう昔のデータとかも全部残ってたりするんですか？
そこは本当にそれぞれの仕組みにはよるんですけど、それ非常に難しいところなんですよ。
つまり
昔の、いわゆる昔の名前で出ていますみたいなのはあるわけで、でもそれって今は明らかに違うし、でそこの管理はね非常に難しいところで、ちょっとこれは、言いづらいところかな。
いや、それ欲しいなと思って。
危ない人だもん。岡田さんなんだよね。フル地図アプリとか。
大江戸、大江戸なんとか、みたいな地図アプリご存知ですか、
あ、地図アプリ。
あ、地図アプリ、そうそう、そう、あ。現在地がこう、なんか江戸時代に住んでるっていうので、なんかあれで、暮らしてみるみたいなのやったことあって。
すごい。
その、そこに出てる道しか通れないっていうなんかルールを作ると、こう、普段通ってる道がないから、なんか田んぼだったりするんで、めちゃめちゃ遠回りして会社に行くみたいな、知らない道を見つけて歩くのが結構楽しくて、なんかそういうちょっと昔の地図とかで歩いてみると、やっぱりこう、まあ東京とか日本に住んでるとなかなかそういうこう地図の情報がもうないみたいなとこってあんまりないから、そういうこう海外に行った時にあれこれ地図に載ってないみたいな経験を、なんか古い地図とかは、もしくはちょっとおかしな地図を使うことでできないかっていうのは。
まあいいですね、それ。東海道とかしかないみたいな。で、東海道も、今ね、昔の宿場街とかのその道を歩くと、メインの道じゃなくてすごい細い道が昔のメインの、
あるじゃないですか。これがメインだったのかっていう考えに浸ることができる
ので。あっちの大通り通ればいいのに、この
感じ。あえて制約プレイみたいな。そう。岡田さんって非常に特殊なそういう角度の性癖を持ちですよ。最近なんかなんか古いカーナビかなんかをなんか集めてますよね。
あ、いい趣味ですね。
わけわかんないです。
10年前ぐらい
の。この人。メルカリがなんかヤフーオークション
から。そう、ヤフーオークでなんかいっぱい落札して、当時のデータしか持ってないから。
だって車持ってない。運転免許持ってないのにカーナビだけ集めてるんですよ。
なんかポータブルカーナビみたいな、
はいはいはい、
あのやつをなんかすごいアンテナこんなのついてゴリラとか
そういうやつ。古いカーナビ楽しいですよ、確かに。
分かる人。
数年前のカーナビで、新しい高速道路のとことかを行くと、もうひたすら山の中にこうガーって突っ込んでいくわけですよ。
そうやばいことをしてる、その地図上で、カーナビ上ではやばいことをしてること
になる。カーナビとしては、どっか道の上にいるはずだから、どんどんお前、きっとここの道のはずだよねっていうところに飛ばして飛ばして飛ばしてなんだけど、乗ってる車が、いや、あくまでここだって、また山の中に引き戻すんですよ。
バトルが。首都高バトル。
そう、首都高バトル。
カーナビバーサス現実バトル。
で、峠があったりすると、ここ最悪でばかりに、よし、わかった、ここの峠なんだよねって、このくねくね道の峠に落ちるんだけど、トンネル貫通してるから、またそこをすっ飛ばして。すまんカーナビ。
いいっすね。いいっすね。
そういうのはちょっとやりたくて。
確かに、歴代カーナビを全部集めてめちゃくちゃうるさくなるけれども、なんか、これ違います、これだ
ね。結構そう、カーナビ落札難しくて、割と入札が入るんですよ、
ね。何
?20 年前とか。
どう同じ趣味の人間が。
地図、本当だから地図マニアとか、なんかカーナビマニアみたいな人が多分いるん
だ
な。
カーナビマニア。その人の部屋にはもうカーナビがあって、奥さんとかも早く出てきなさいって。
カーナビね、昔のカーナビのデータ更新ですごいお金かかったんですよ。
あ、そうなんですか。
データを新しくするのに数万円みたいな。今でも多分。
あ、それ地図会社がデータを、権利を持ってて、それを買うとか。
地図会社というより、まあ、この場合カーナビの、まあ、地図会社からカーナビ屋さんが買って、そのカーナビシステムを作って、でもね、95年度のデータから98年度にするのに、データ入れ替え、うん万円ですって。
まあ、入れ替えるだけってことか。
でそこのビジネスがずっとあったので、はいはいはい、古いカーナビは古いままになってるのがすごい多いんですよね。
コスト削減、なんで言ってんだろう。
もうなんていうか、いや、5万円出して地図だけ新しくなるんだったら新しいカーナビするかなみたいなの
が、なるほどね。
あって、だからきっとね、お宝の山ですね、
その。何年生ぐらいが暑いですか。
すごい。
暑いところですか。
ここで刺さるのか。
面白いのは、その地図のデジタル化で、つまりアプリケーションになってたのは90、Windows 95出てから、そこから20世紀終わるあたりまでが、CD-ROM で地図ソフト、DVD で地図ソフトみたいになってって、どんどんデジタルになってたんですよね。で、当然その後このスマホになるんですけど、そのあたりになると、データ量も増えるし、で、カナベさんのついに対抗としてそういう、パソコン地図みたいなのも出てきたんですよ。当時僕らノートパソコンを、車の中にドンと置いて、外付けの GPS レシーバーっていうのを繋いで、カーナビしてたんですよね。シンクパッドが、今のテスラのような大きさで、センターポーチにある30年先取り。
すげえそういうことか。
そういうやつはマニアなんで、さすがにカーナビ屋さんが、直接の商売方にはならないんですけど、でもね、はいはい、ゴリラとかおっしゃったポータブルも増えてきて、でもスマホが出てきたら、もう今。
確かにスマホで一気に駆逐された。
一気に駆逐されました
。私結構2000年ぐらいのなんかものが多かったですね、ヤフオクには。出品。2090年代まで行くとあんまりなくて。
ないと思いますね。
あのあたりから結構、そういろいろ出てきたんだ
って。小原さん頑張って落札してる、それを。
そうですね。競り負けたりとかしながら。
競り負けるんだ。
負けていいだろ。わかんないけど。すごいな。
そういう古いのは、カーナビですかね、そのデジタルの地図で古いものにアクセスできるっていうのは、
いや、でもデジタルもさっき、言ったアプリケーションですね。
はい。
で、Windows 95用に出した当時の、円盤とかがあれば、当時の地図
再現できるな。
そうか。うん、円盤入れて、GPS 接続させたら、現在地を出せる。
出せますね。
うん、だそうすると、円盤の方がもしかしたら、新しい趣味の開拓には、
役立つかもしれない
それはすごくマニアのやってたことでは
ない
ですね。
円盤集めて、Windows 95のパソコンもまた集めなきゃいけないから、完全再現。まあ、車の中身がほとんど助手席も全部カーナビになっちゃって、なんか。
現在地が出るってなったのは本当に最近なんですよね。スマホからなんですよ。それまではそういう無理やり GPS 繋いでパソコンみたいにやるしかなくて、じゃなければカーナビ。
はいはいはい。
ってことですよね。
GPS がすぐ繋がったってのがやっぱりカーナビの強みだった、
ね。それは絶対的に強み
だったんですね。壊したのがスマホとか、その前段のあれだったのが。
ですです。
なんか、確かにちょっと覚えてきた。思い出してきた。そんな感じだった気がするな、なんか。確かに。だから、自転車とか乗っててもなんか、GPS で自分の場所を見つけるってのは、簡単にお金でね、安いお金でできなかったことだった気がしますね、確かに。
つけてましたよ、自転車に GPS。
私もなんか、そうそう、そんなの。で、そんなゴテゴテになってどんどん重くなっちゃうんですよ、なんか、ね。ガチャガチャガチャする。これ怒ったらやばいみたいな。これ3万円、3万円とか、ね。中身、国のに集中できなくて、結局それで自転車あんまり動かなくなっちゃって。それなんか、ありましたね。
あ、みちゃんねを押してくれる。
そうそう、みちゃんみたいなのが、なんか、当時自転車用の、なんかそういうのがあった。
ただ、みちゃんね本当に、あっちの方向ですっていうレベルなので、画面もあるんですよ。画面もあるけど、画面上にほぼ点があって、点に近づいてるっていうのは。
なるほど、なるほど。いいな、それ。
あ、それ俺前、なんか僕らのラジオで似たような話しましたね。ってんだっけ、なんか、岡田さんのアイデアで、なんか矢印だけ出てくるカーナビがあったら面白いじゃん。
あ、それ
か、
アメリカの昔のカーナビそれですよ。
あ、そうなん
ですか。すげえすげえ、あったんだ。
いや、もう、矢印っていうか、本当に画面このぐらいの大きさしかなくて、次右曲がれ、まっすぐ行けみたいな指示しか出してくれないカーナビなんですよ。
それで僕らのアイデアは、その目的地すら知らされないままその製品が送られて、そこは姫路城なのか、ニューヨークの自由の女神なのか、クオなのか分かんないけど、それを生涯持ち続けて、
いつか、
こっち、でもね、どこなのか分かんないまま、
ずっと上だったのに、10年後に、
生涯を、
南指してる
生涯を終える。生涯を終える瞬間に、1秒前に、死ぬ1秒前に答えが出てくる。
ああ、じゃあもう生体センサーと繋がって。
そのアイデアは今取ってつけた話ですけども。
いや、焦点ナウで全ての謎が解散って素敵
です、ね。もう便利さである程度、いや、まだまだあるのかもしれないですけど、便利さである程度行き着くと逆にそういうなんか、趣味的な、なんかね、感情的なものが、っていうアイデアを時々なんか話して、
制約をかけて。
そうそうそうそう。
僕らもそういう変な地図サービスばっかり作ってた時もあって、今の会社じゃなくて前の会社もあるんですね。はいはいはい。で、まさに毎日そういうネタばっかり考えてましたよ。
ちょっといろいろ、もしなんかその覚えてるものがあれば教えてください。本当のプロのあれだから、僕らが無責任に言ってるのと
は話が違う。例えばさっきの、こちずの話があって、こちずじゃないんですけど、当時出してたやつの中に、10年前、の地図と今の地図ってところを、まあ、ウェブサイト上で並べて、で、ワイプってあるじゃないですか、はい、こう、左右に、はい、スクロールしてずらすと、10年前と現在を、リアルタイムに、塗り替えるように、見ることができる。そうすると、カンパチのあたりとかそういうところで、ああ、ここまだ、 道できてなかったのができるんだみたいなサービスを出してたことがあって、あれがなかなかね、時間泥棒なんですよ。
面白いですね。
面白いですね。
そういうリアルな写真集出してる方もいらっしゃいましたね、確かなんか。1980年代の新橋と2020年の新橋、同じ場所で撮って、はいはい、それこそ本当人生をかけてるけど、うんうん、それが確かにデジタルで、ね、広告写真とかそれできるわけか。うんうん、面白い
な。で、意外とね、10年前ぐらいのタイムスパンが面白かったりするんですよね。
ああ、確かに。
肌感もある。
変わってる。
ああ、森ビルか、ここ、ああ、みたいな感じで、なんか、わかんないけど、これ以上言わないですけども。なるほど、みたいな。あのデベロッパー目みたいな。
だからそう、当時ちょうど出した時のその10年が、ヒルズができる、できないのあたりを。
ちょっとけど。いや、大丈夫ね。ヒルズ素晴らしいですよ。素晴らしい
ね。素晴らしいです
ね。どんどんね、いろんなものを進んでた人ね、追い払って、素晴らしい。
ねえ、わざわざ東京タワーが見える方に開けて、ね、
素晴らしい。
素晴らしい。
嫌な感じ。ね、あんなしで。でもなんかそう、10年スパン分かる気がする。だから今それが記録できる最初の年代が2000年代とかちょっと前までなるわけじゃないですか。うんうん、それ以前はデジタルでは、まあ、復元はあるかもしれないけど、できなくて。で、
そこはやっぱ古い紙を、デジタル化してっていうのが、まさにあの、古地図アプリとか、そうですね。
うん。あの、古地図アプリが面白かったのは、やっぱ、現在地を出してくれるのが面白くて、うん、その、まあ、要は古い地図を紙で別に見比べることはできるんですけど、はいはいはい、なんかこう、現在地が示されてるのに、全然違う地図があるっていうのが、うん、そのなんか、
その便利さがあって、その、より雅に楽しくなる。
そうですね、なんかこう、リアルとちょっと、デジタルなんですかね。
古地図アプリも、融合というか。あれですか、つまり今の地図っていうのはすごく、きっちりした縮尺に、合わせて入ってるけど、昔の地図はメタメタじゃないですか。なので、現在地って言っても、歪ませて載せないと言わないんですよ。
は
い
は
い
はい、ああ、それは難しいわ。メルカトル図法じゃなくて、ただ人間が、なっちゃった時間が入ってるから、手書き図法だから。
確かに。
で、その辺は今研究してる会社さんとか。
研究してる会社
さん。さんあって、だからそのサービスもまさにその一環で出てる
話
です、
ね。商業ベースにはもう、隙物、岡田さんみたいな限られた隙物の、あれだけど、それ一生懸命
その当時の地図がどういう。
そういうことか。
あとその、技術は他にもやっぱ応用できて、例えば遊園地の中の地図なんていうのも、あれも別にね、正確じゃなくて、ショートカットするところを大胆に省略したり
して、はいはい、それは路線図とか、うん、あれだな、マンション広告とかの、また別のデイリーポータルの専門家が入り込む世界だな。
確かに。
そこの味わいっていうのもありますね。
確かに。これ園内マップみたいな。
そう、うん。
それも現在地をきっちり載せることができるみたいなので、
確かに、
うん、今の時代にも役立つ。古地図マニアにも役立つと。
古地図マニアにも役立つって言葉がよくわからんけれども、説得性あるな。面白いですね、
うん。
それでも確かに気軽な観光客として、例えばパリとか、まさにウィーンとか、
う
ん、サンクトペテルスブルクとか、なんかやってみたいですね。
ちょっと抽象化した記事とかを。
うん、ここにクレムリンが。そう、ね、かつてのね、向こうね。いや、いいっすね。
なんか
ね
海外版すごいですね。
海外版がもしあったらね。いや、もうすいません、旅のラジオというか、ということがね、初めて来た土地でなんか、
確かに
当時、だからペルーとか行ってもね、当時、インカ帝国。
インカ帝国って。
このスペイン野郎が、みたいな感じね。
フランスに行ったら、ここに地球が挙げられていて。
ちょっと難しい。ちょっと難しい話題になっちゃうけど。難しい話題になっちゃうけど、
で
も、見てみたいですね。で、そういうのもやっぱ手書きの地図とか、特に探検家の地図とか、結果的に間違ってたけど、なんか、これ、
確かにそれを対応させたらどうなった
って、うん、ね、アメリカだってね、だから、東の方からこうバーってこう攻め込んできたっていうかね、だからああいうみんな人たちが、あちこちこう、新しい開拓者たちが入ってきたじゃないですか。その時のなんか人の地図とかなんかそういうのもあるでしょ。
ですね。
やろうと思えば、ものすごい労力と、想像力といろんなあれがかかるけれども。
東海道の同じようなバージョンで、ね、つまりね、ゴールドラッシュの。
そう。
ゴーウエスト。
ここでみんなジーパンを買ってみたいなのがないの。ここでなんかね、一生懸命ね、単語掘って。
距離が、ね、10倍か100倍ぐらいあるそうですけど。
ここでスコップを売ったやつが儲かりました。スコップ売ったやつが儲かったのはここです、みたいな。わかんないけど。
教育
が。いいっすね、教育が。それ偉い時間かかるけどな。でもいいっすね、なんかね、うん。そういうなんか、アメリカのあの一本のあの高速道路とかでね、みたいな。
アメリカの一本の高速道路、あれがですね、なんでみんな EV をアメリカ人が発明しようと思ったかっていうのが、はい、乗ると分かりますよね、あの高速道路。
とんでもない
とんでもなく真っ直ぐなので、自分がハンドルを持ってアクセルに足を置いてるのがバカバカしく
なってくる。わかりますスピードもなんかわかんなくなりますよね。
わかんなくなります、ね。
あそこで走ってると、マイルの感覚とキロの感覚がなんか同じぐらいのあれになって、なんか100って出てくる。本当はなんかもっとね、めちゃめちゃ速く
な
って
る。そう。なんか今のあの、円とドルの関係に近くて。
あ、わかるわかる。
1ドル100円ぐらいかなと思って。
わかるわかる。僕も留学してた時90円ぐらいだったから、あの感覚で買うとなんか結構ね、なんかね、
140とか。
考えないようにして。考えないようにして。
考えないようにして。
そう。思考停止。 にするってね。
同じようにね、あの時速80マイル、時速80キロぐらいかなと思ったと、いやいや、もっと。
全然違うけど、あのダタッピロエだからあれでね。うん、
確かに。
1.6 倍ですよ。
1.6 倍ですよ。
ジオゲッサーってやったことありますか？
あ、ジオゲッサー僕大好きで。
何でも刺さるな。全然好意的に刺さるな。
あれが何年か前に出た時からやってます。もうだってあれ、下手すると10年ぐらい前から出てますよ。
初期ユーザー。
初期ユーザー。
初期ジオゲッサーの方がさらに
ハードコア。
ハードコア。
あ、そうなんです。
どういうことですか？
あのね、今はあるかしらないけど、本当にランダムで飛ばしたんですよ、ジオゲッサー。そうすると、時々、ストリートビューの、あの、ネットワークが、閉じたネットワークのところがあって、北海道かどっかで、あの、丸い公園の上の、あの、閉じたループの中に落とされて、全く、
そっから出られない。
出られない。で、情報もない。そこぐるぐる回ってるだけで、得られる情報すべて見た。けどこれ分からん。雪国としか分かんない。
分かんないだろ。
っていうのがあったりとかしてですね。
すげえ。
これはハードコアだな。あとは、あの、ビルマかどっかの山の中にまさに飛んで行って、舗装路ですらない。
はい、
車もいない。鶏とかいる道を、あの、クリッククリッククリックで30分ぐらいやり続けても、あの、人里にたどり着かないみたいなところがあったりとか。
いいっすね。
ヒントゼロ。
いや、もう本当に大好きなんですよ。
鶏がいるところ。
楽しいっすよね。やっぱでも、お強いんでしょうね、多分ね。もうプロみたいな。
でもやっぱり知る知らないってのはありますし、ね、あの、看板ググればみたいなところはどうしてもね。
ああ、攻略。
あれを禁止するといきなりハードコアになるとか。だから、ジオゲッサーもやりますけど、よくやるのは、あの、SNS に知り合いが、あの、ここ行ったみたいな写真を載せてると、うん、どこかな。
ああ、特定される
。特定、はい、ここ特定班。
怖いな、怖いな。ストーカーみたいな。アイドルが、このアップホテルの南郷室みたいな。
何どういうところから見るんですか？
もうやっぱり、例えばあのマンションに引っ越したみたいなやつをポストしてる友人がいて、うん、ちょっとこれ、あの、特定する前に、やばいよって言いつつ、うん、特定するからって言ってやると、
特定するから
どういうその写真、画像を見て、
画像を見て、だいたい特徴的なビューとかを探すんですよね。はい、看板とか、あの、まあ、あと、まあ、当然太陽の方角とかでどっち向いてるかとかですね。はいはい、そうすると、あの、あちらの奥に、あの、新宿の副都心の方が見えて、うん、この特徴的なビルがそこに被ってるから、こっちの方角、
はい。
で、ここの高さにある、あの、マンションはっていうどれかっていうと、のをやって、ダイレクトメールで、もしかしてここって言ったら、当たってて、ね。
怖い、怖い。探偵とかやれます、
ね、自分でもちょっと気持ち悪いなって思ったので、あの、表には書かないようにはしています。
やっぱじゃあ、特徴的なビルとか、看板みたいなものは、もう映らないようにした方がいいと
思う。で、アメリカの方だと、カンファレンスに行って、ここ、あの、ヤビですって、で、そこに映った窓の風景から、うん、このチェーン店があるのは、ラスベガスのここで、で、それをね、それでとかルックアラウンドで探しに行くと、ここに本格的にあるのはこれだって
怖い。
そこからが観察するに、このビルのここの階にいらっしゃるんですよね、みたいな。これ気持ち悪いですね、かなりやめましょう。
怖い。ゴルゴ13とかぐらいしか持ってない能力だと思ったけど、すごい。
まあ、ただ本当はね、あの、情報はすごく実は含まれてるんで。
そういうことなんですね。
うん。あの、ポストするときはお気をつけた方が。
なるほどね。
いや、あの、僕らみたいなそういう変態的な行為じゃなくても、探偵さんはそれで本当にね、
なるほどね、
簡単に特定しちゃうと思うので。
じゃあ、インターネットに安易な写真を上げるのはやめよう、ラジオ。インターネット啓蒙ラジオということで。
旅のラジオ、今日の別れはユーローさんの思い出深い住所またご紹介していただきます、はい、どうぞ。
まあ、思い出深いというか1ヶ月前の思い出ですけど、
はい、
変わった住所シリーズということで、長野県長野市南長野あがた町、ぜひ検索してみていただけるとなんじゃこりゃとなると思います。
なるほど。あがた町、
あがた町、
あがた町、
南長野、
あがた町、
あがた町。ありがとうございました。